皆さん、
こんばんは。2022年11月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
2022年11月、今年、11回目のゴスペルアワーです。
今日数えても今年のゴスペルアワーは残り2回となりました。
朝晩もすっかり寒くなりましたね。
はい、それでは今日のゴスペルアワーはいつまでも残るものというテーマでお届けします。
今日はいつまでも残るものというテーマですので、今日最初の賛美はいつまでも変わらない愛という歌をお届けします。
いつまでも変わらぬ愛をというタイトルの歌が1992年に小田哲郎さんの通算12枚目のシングルとして発表され、一色さえさんのポカリスエットのCM で流されていた歌です。1992年にビクターから発売されました。小田哲郎さんにとって唯一のオリコン1位になった作品で、引きこもりになり飲んでいた薬の副作用による心臓発作で29歳で亡くなったお兄さんへ綴った歌だと言われています。
ポカリスエットの CM のビデオを見ながら聞くと、普通にラブソングに聞こえますが、小田哲郎さんの歌はメロディーを聞けば皆さんが聞き覚えのある歌だと思います。
さて、今日お届けするいつまでも変わらない愛という歌は、現在名古屋でゴスペルシンガーとして活躍している岩田文子さんのご主人が作曲し、ご主人がキーボードを演奏して、奥さんの文子さんが歌っています。YouTube でも聴くことができます。
最初に歌の歌詞を紹介したいと思います。
いつまでも変わらない愛。どんなに暗い闇も、どんなに深い谷でも、あなたの届かない場所なんてない。すべての闇を覆う愛。どんなに辛い過去も、どんなに深い傷でも、あなたに癒せない痛みなんてない。すべての傷を覆う愛。いつまでも変わらない愛。私を満たし、私を引き上げる。どこにいても離れない愛。私を守り、私を導く。諦めないで、たとえ倒れても、何度でも立ち上がり、前へと進み続けよう。険しい山でも乗り越えて行ける。いつまでも変わらない愛に守られているから。
はい、それでは今日最初の賛美をお届けします。いつまでも変わらない愛という歌です。
それではどうぞお聞きください。
どんなに暗い闇も、どんなに深い谷でも、あなたの届かない場所なんてない、すべての闇を愛、どんなに辛い過去も、どんなに深い傷でも、あなたに癒せない痛みなんてない、すべての傷を愛、いつまでも変わらない愛、私を満たし私を引き上げる、どこにいても離れない愛、私を守り私を導く、諦めないで、たとえ倒れても何度でも立ち上がり前と進み続けよう、険しい山でも乗り越えてゆける、いつまでも変わらない愛に守られているから。
いつまでも変わらない愛という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、いつまでも残るものというテーマでお届けしています。
先日テレビで認知度調査の番組がありました。200人の10代の現代の若者が知らないもののベスト10が紹介されていました。第1位はたった 1% の人しか知らないもので、それは牛乳瓶の蓋を開ける道具でした。今の若い人はダイヤル式の黒電話やポケットベルとかテレホンカード、図書券なども知らない人が多くなりました。
あるお母さんが8歳、6歳、4歳の3人の娘にマッチ売りの少女の話を読んであげたら、真ん中の娘さんが、お母さん、マッチって何？と聞きました。すると、他の二人の娘さんも、私も知らない、と言ったというのです。
そういえば最近マッチは使わなくなりましたね。昔は便利でよく使われていたものでも、時代が経つと使われなくなるものが多くあります。
新しいパソコンを買っても何年かすると時代遅れのものになってしまいます。ついこの間まで最先端だったものが時間とともに使えないものになってしまうこともあります。
つまり時代とともに価値を失ってしまうんですね。ところが聖書はいつまでも価値を失わないものがあると語っています。こう書いてあります。
こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。
時代とともに変わってしまうものが多い中で、聖書はいつまでもなくならないもの、いつまでも残るもの、永久不滅の価値を持つものがあることを聖書は教えています。今から6年前の2016年8月のゴスペルアワーで、 永遠の〇〇というお話を紹介しました。聖書には永遠の〇〇という言葉が何種類か出てくるのですが、第1は永遠の神、第2は永遠の愛。
エレミア31章3節、主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた、という言葉があります。
第3は永遠の命で、聖書には永遠の命という言葉が44回出てきます。
ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、という言葉は有名ですね。
第4番目が永遠の御国、永遠の住まいという言葉を紹介しました。第2ペテロ1章11節、このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。
イザヤ57章15節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである、という言葉もあります。
はい、それでは今日の2曲目の歌は、今紹介しましたエレミア31章3節の永遠の愛という歌をお届けします。
どうぞお聴きください。
主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。主は遠くから私に現れた。
エレミア31章3節、永遠の愛という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、いつまでも残るものというテーマでお届けしています。
こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。いつまでも残るもの、永久不滅の価値を持つものの第一は、信仰だと教えられています。神様を信頼する信仰です。
第一に信仰です。私たちの救いを完成してくださったイエス・キリストを信じ、信頼することです。これがなぜ価値あることなんでしょう。
神様の目にどんなことより素晴らしいと見えることがあるとしたら、それは何だと思いますか？実は、神様が何よりも喜ばれること、嬉しいと思われること、それは私たちが神様を信頼することなのです。神様は私を愛していてくださると信じることです。神様は私を大切に思うあまり、十字架の上のキリストにすべての罪を乗せて代わりに裁くことまでして、私を許してくださったと信じることです。
なぜそれが価値あることなんでしょう。神は信頼されることを何にも勝って喜ばれる方であるからです。もしあなたが神様を信じ、信頼するなら、あなたは神様をどんなことよりもお喜ばせしていることになるのです。
いつまでも残るものの第2番目は希望です。ところで、希望というと日本語では必ずしも良い意味ではありません。希望の希という文字は薄いと読めるし、まれとも読めます。すなわち希望とは望みが薄い、まれにしか叶わない望みというニュアンスが込められています。
実際、希望的観測というと、そうならない可能性があるが、できればそうあってほしいという願望を表す言葉になるのです。
ところが、聖書の中で希望といえば、それは必ず起こることを意味するのです。もし私たちがイエス・キリストを信じているなら、三つのことに希望が持てます。第一に、神は悪いことでも最後には良いことに変えてくださるという希望です。今目の前で展開していることが、それ自体は良くないことだったとしても、それを用いて最終的には良きものに変えてくださる方です。
第二に、良いことは決して取り上げられないという希望です。神様は良い方ですから、良いことを取り上げることはなさいません。
第三に、一番良いことはこれから起こるという希望です。人生の終わりに待ち構えているのは死ですね。しかし、キリストを信じた人にとって、死ですらも希望に変えられてしまうのです。なぜなら、キリストは死を滅ぼしてくださったからです。イエス・キリストは十字架の上で死に、墓に入れられました。けれども、イエス・キリストは三日目によみがえって墓から出てこられたのです。
永遠の御国、永遠の住まいに入れていただけるという希望があるのです。それでは今日の3曲目の歌をお届けします。主は良いお方という歌です。
それではお聴きください。 主は良いお方という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはいつまでも残るものというテーマでお届けしています。
いつまでも残るものの第3は愛です。その中で一番優れているのは愛ですと紹介されています。
アメリカにデイビッドさんという人がいます。4歳の頃、重い自閉症の兆候が見られるようになり、全く話をしなくなり、21歳になった時に一つの単語を発するのが精一杯でした。
さらに彼は幼い頃から重度の免疫不全症候群を発症していたので、自宅から一歩も出たことがありません。テレビを通して外の世界を知るだけなのです。ある時初めて3つの単語で構成されている文章を口にしたのです。僕、ジャガーズ、好き。
ジャガーズは地元フロリダ州のアメリカンフットボールのチームです。それからしばらくして彼は母親に向かって初めて疑問を口にしたのでした。
僕を好きになってくれる人いるのかな？お母さんはその言葉に驚き、同時に胸が痛んだのです。
神様はあなたのこと愛しているよ。イエス・キリストもあなたのこと愛しておられる。そして亡くなったおばあちゃんだって今はあなたのそばにいなくてもあなたのことが好きなんだよ。あなたに会った人はきっとみんなあなたのことを好きになるのよ。
その日の午後、お母さんは息子が口にした疑問をツイッターに投稿したのです。このツイートが一気に拡散し、世界中から7万件を超えるいいねリツイートがされたのです。そして世界中からデイビッドに一人じゃないよと伝えたい思いが綴られたメッセージが届き出したのです。
デイビッドさんは7万件の反応一つ一つに返信しているそうです。それを書いている時、彼は生き生きとし、言葉がより出るようになり、そしてできることが徐々に増えていったのです。
ところで、神様にとって一番価値あることは何でしょう？それは神様があなたを愛しておられることを理解したあなたの顔に笑みがこぼれるのを見ることなのです。神様はあなたを愛しておられます。その動かぬ証拠が十字架とキリストの復活なのです。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、永久不滅の価値あるものを神様からのプレゼントとして受け取ってください。心からお勧めいたします。
今日の御言葉、こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。第1コリント13章13節。
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月や次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで、手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださり、ありがとうございました。
それでは、
この次は、
来月12月にまた
お耳にかかりましょう。